降誕前第四手術、アドベント第一手術、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌242番、本日は一節を2回賛美します。この賛美の間にキャンドルを灯します。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または回収席のファイル修法の最終ページご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第24編、賛美歌の後ろの25ページ、詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第24編。地とそこに満ちるもの、 主は大海の上に地のもといを置き、どのような人が主の山に登り、それは潔白な手と清い心を持つ人、主はそのような人を祝福し、それは主を求める人、縄文よ頭を上げよ、とこしえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王とは誰か、縄文よ頭を上げよ、とこしえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王とは誰か、万軍の主、主こそ栄光に輝く王。お祈りいたします。天地の救い主、全能の父なる神、皆をあがめます。主イエスキリストのご降誕を祝う時が近づいてまいりました。クリスマスを祝う準備をしながら、御子イエスが再び来てくださる希望を新しくする時が始まっています。今日あなたが礼拝へと私たちを招いてくださいました。今日こうして生かされていることの不思議さを思います。息をするのも、心臓が動いているのも、自分の努力ではありません。あなたがそのように私たちを作られ、今顧みてくださっていますから、その中で生かされています。小さな命をの中にも恵みをいただいていることを信じます。そのような顧みの中にあります私たちですが、それぞれに悩みを抱えております。人にいくら言ったとしても分かってもらえない、誰も自分を助けてくれない、誰も助けることができないという悩みの中にあり、それでもあなたの御言葉を求めてここに参りました。希望を見出せないと思うところで、そこでこそ本当に主は近いということを知る信仰に私たちを導いてください。主こそ道であり真理であるということを気づかせてください。神の言葉をまず第一に聞くという大切な誰にでもできる務めをおろそかにしてしまいました。そのために自分を追い込んでしまうような思いになってしまいました。今あなたの身元に呼び寄せてくださり、許しの御言葉を聞かせてください。罪許され、解き放たれた喜びの中に共に立たせてください。互いのためにアドベントの祝福を祈り求めることができますように。平和を求めて確かな歩みを作ることができない私たちのこの世界です。どうか政治に責任を持つ方に、また世界の片隅に生きているようなものであっても、私たちもそうでありますが、しかしそれでもあなたが作られた世界に対する責任を知り、その義務を果たし、無益や死をなくし、一人でも多く喜びを知る世界としてくださるように待ち望み祈ります。キリストの体である教会が、私たちが あなたへの深い信頼の心を持つことができ、平和を実現するために祈り、励むことができますように。聖霊の注ぎと、主が共にいてくださる平安を心からお願いします。主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A または回収席のファイルをご覧ください。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第11章1節から9節、旧約聖書の1078ページです。イザヤ書第11章1節から9節、旧約聖書の1078ページです。お読みします。エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭をもって地を打ち、唇の勢いをもって逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。平和の王が来られる日と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。 今年のアドベント第一主日を迎えました。アドベントについては月報の関東言にも書きましたけれども、そこには書ききれなかったことをまずお伝えしたいと思います。アドベントという言葉は到来、やってくるという意味で、もともとラテン語のアドベニーレという言葉に由来しています。でその言葉はアドベンチャーっていう言葉にもなっています。でアドベニーレ、というのはその到来なんですけども、もうちょっと詳しく言うと、何かが起こってくる、ある事件が起こってくる、思いがけないことが自分たちの前に立ち現れてくるという意味です。で私たちはそのクリスマスに待つ、祈り備えるという、ちょっとそちらの方にこう重点を置くように私も語ってきたように思いますけれども、そのアドベントという言葉の意味からすると、私たちの状況に関わらず向こう側から思いがけずやってくるという、それが本来その到来という意味です。で私たちにとってはそれは主イエスがおいでくださったということが、もう私たちの状況に関わらず、しかし関わらないからといって神様がご存じないという意味ではなく、本当に私たちのために救い主を来たらせてくださった。でもそれはこちらが、人間が準備したからとかではなくて、分かっていたからとかではなくて、神が来たらせてくださった、思いがけず向こうからやってきてくださった。それはシエスの例えで言いますと、マタイによる福音書25章の1節から13節に、花婿がやってくるという、で10人の乙女がそれを待つんですけど眠ってしまって、しかし急に突然、その日その時はこちら側わからない、しかし花婿が突然やってくる。でそのように神の出来事が到来したら、私たちの世界はもう壊される、もう立ち行かなくなる、人事ではなくなる、自分のことになる、そして私たちは救われる、その神の出来事が到来する、それがアドベント到来という意味です。ですからそのことを思いながら、なおしかし祈り備えて待つ、そして花婿の例えのように再臨の主イエスがおいでになるのは、その日その時私たちにはわからない、知らされていない、しかし必ずおいでになる、そのキリストを待つ心を整える日々であるわけです。で私たちがその自分の世界に固執してたり、先週 の, あのボーマン先生のチェロのコンサートのメッセージでも、シエスは心の扉を叩いていらっしゃると、でも決して強制的にこじ開ける方ではなくて、私たちが開くのを待っておられる。だからそこにこう私たちの決断も入ってくるわけですけども、シエスをお迎えすれば私たちの心に解放と喜びがやってきて、私たちは新しくなる。でも入ってほしくない、変わりたくない、このままがいいって思っている限りはその人に実現しないという、ここが分かれ道になります。私たちにもっと素晴らしいことを来たらせるために神は来てくださる。そして教会はシエスがこのように人として生まれてくださり、十字架にかかってくださり、蘇ってくださり、そして弟子たちに現れてくださり、天に昇られて聖霊が下って来られて、神の救いの出来事が、本当に旧約聖書に書かれている救い主がおいでになったんだと知らされたわけです。それで旧約聖書を読み直した、受け取り直した、それがこれはキリストのことだと受け取り直した、その箇所の一つが今日開きましたイザヤ書第11章の1節以下の平和の王と込み出しがついている箇所です。 で、この預言書自体は預言者イザヤの言葉でありまして、その当時のこともちょっと話させていただきますと、南ユダ王国のヒゼキヤ王の時代にイザヤ、預言者イザヤは活動をしていました。で、一節のエッサイの株からとありますのは、このエッサイというのは人の名前で、ダビデ王様のお父さんの名前ですね。で、南ユダ王国はダビデの王様の血筋の王朝がずっと続いていて、イザヤの時代にはヒゼキヤ王が現に治めていたわけです。でも、このいろいろその大国に対する態度とかいろいろなことで、預言者イザヤはこの王朝に対して批判がありました。そして王政に対して、王に対して、王朝に対する批判というのが、もう神の霊を受けてダビデ王朝が切り倒されるというその時が来ることを見据えて、この11章が語られている。このエッサイの株というのの株っていうのは切り株なんですね。つまり大木がもうバシッと切り倒されて残った切り株ですから、そのダビデ王朝は、その南ユダ王国は今は続いていますけども、その信仰、神様に従順でない信仰のあり方、王政に対して必ずそのように切り倒されるけれども、それで終わりではなくて、一つの芽が出てくる。その切り倒された株から出てきて若い芽が育つといって、その否定するんですけれども、その否定の後にまたそのダビデの血筋を引く王が立てられるという、その否定の後の肯定ですね。そういう予言なんです。そしてここでダビデの名前ではなくて、その父のエッサイというお父さんの名前が出てくるということは、やはりその根源に立ち返るということです。ダビデの選びの物語を見ても、決して優秀で初めから王にということではありませんでした。預言者サムエルがこのエッサイを訪れて、あなたの息子はって言って出会っていって、そこにいなかった羊飼いの少年ダビデが実はサウルに次ぐ王になるという選びの出来事がサムエル記にあります。その選びですね、もう根源ということで、ダビデの名前ではなくて、その父のエッサイの名前が記されている。そこに神様のご意志があるわけです。ですから、その現に今続いている王国は倒される。しかし、そのダビデの血筋を引く新しい王が立てられる。その王様はどういう方かで、こう2節から続くんですね。その人の上には主の霊がとどまる。知恵と識別の霊ですね。知恵に満ちて、判断力があると。そして、その知恵と判断を今度は実行するということですね。思慮と勇気の霊、それを現実にする政策、まあ、王様だったら政策もある。また民のために働くわけですね。そして、また繰り返して、主を知り恐れ敬う霊。それは人間の能力ではなくて、神の思いに従って行動する王、そしてそれを成し遂げてくださる主の霊がとどまる。その王は主を恐れる霊に満たされて、具体的にはどのように行動してくださるのかというと、3節の2行目、目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。人を偏り見ない、また噂だけで判断しない。本当にそうですよね。本当にそれは現代でも同じです。そうあってほしい、裁き弁護、そうあってほしいと私たちも思います。さらに、弱い人のために正当な裁きを行う、 この地の貧しい人を公平に弁護する。今も昔も格差というものがあります。その時代その時代のものがありますが、やはり人間の本質は罪人ですから、その欲望がこう働かせ強くなる人もいれば、逆に弱くされてしまう人もいる。平和の王、この理想的な救い主となる王は、弱い人の側に立つ、貧しい人をの側に立つ。しかしエコひいきするのではなくて、正当な裁きを、公平な弁護をして、なさるということです。で、4章の後半の、その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせるというのも、まあ一般的なを、またこの時代っていうのも軍事力ですよね、それを持って統治するんですけども、この平和の王は口とか唇というのは言葉を持ってということです。正しい言葉を持って治める。で、五節にあるように、正義と真実を持って治める。軍事力ではない、人間の力ではない、神からの正義と公正の中で判断して、そして本来神が望まれる秩序を守って保っていく、その平和の王が必ず来るのだという幻をイザヤは見せられて、それを語りました。そしてその平和の王の支配が本当に行き渡ったならば、超自然的な絶対的な平和の世界が来るというのが、次の6節から8節の世界ですね。これはもう本当にすごいことが書いてありますね。狼が子羊と共に宿ると、豹が子ヤギと共に伏すと。本来でしたら肉食動物と草食動物ですから、食うや食われるかという関係にあるわけですけども、共存、共に生きることができる。子牛と若獅子もそうだと。そしてその獣たちを小さい子供が導くという、またこれも不思議な世界です。七節でも、牛も熊も草をはむと。で、熊っていうのは雑食ですけども、ここでは草食動物のように持って生まれた性格が変化する。そしてその牛の子も熊の子も共に生きることができている。獅子もまた牛も等しく干し草を食らうということで、やっぱり肉食動物なのに草を食べるという性質に変化するという、本当に驚くべき、絶対的な平和の世界が語られています。8節もすごいですね。赤ちゃんが毒蛇の穴で遊ぶっていうですね、現実には決してありえない。幼子がマムシの巣に手を入れるっていうことがあっても、9節にあるように、何者も害を加えず滅ぼすということが起きないんだという、絶対的な平和が実現する。大地が主を知る知識で満たされる、その時神のご支配の中で、聖なる山において、神のご支配の中においては、お互いがお互いに害を加えることも滅ぼすことも決してないんだと。全世界が主を知る知識で満たされる時に、この本能さえも超えてしまう絶対的な平和というものが訪れる、そういう幻をイザヤは見せられた。今から2700年近く前の言葉です。本当にすごい、素晴らしい世界をイザヤは望み見させられた。そしてそれを語って、それを自分が示されて、この現実の見据えながらも、神が生きておられる、 そしてこの世界を放っては置かれない。本来王とは神が王であられる、神の民にとっては主なる神が王であられる。そして地上の王がもうやがて倒される。その後に神が立てられる王が必ず起こされるとイザヤはこの幻を見せられ、それを取り継ぎました。そして教会はこの幻をイエス・キリストの到来によって実現をしたのだということを信じたわけです。この小さい子供がそれらを導くとか、血のみ子とか幼子と子供が出てくるというのもとても印象深く思います。私の一つの思い出なんですけれども、まだ私がまだ献身する前に、あの20代の時にフィリピンにワークキャンプに行ったり、あとあのホンジュラスにもワークキャンプに行ったことがありまして、それで英語もスペイン語もできなくって、で現地の子どもたちとこう遊んだり、ちょっとホームステイもちょっとドキドキしながらホームステイもしたことがあったんですけども、その時私会社勤めをしていて、で、まあ、休暇を取って行ったんですけども、その現地の子どもたちと遊ぶ時の私っていうのは、自分が会社勤めをしているとか、その時あの理系だったので、その理系の技術者であるとか、もう全然意味を持たないんですね。自分がどんな人間であって、どんな学歴があって、どんな仕事があるかっていうのは、そのフィリピンの子供とかホンジュラスの子供には全然意味がないんですね。意味があるのは、自分に目を留めて一緒に遊んでくれる。そしてあの私の名前を呼んでくれて、サクコサクコって言って呼んでくれて遊んでくれて、いやこっちがお世話になったんだと思うんですけど、あの奉仕に行ったわけですけども、でその時に私は、あ、神の国ってこういう世界なんだなというふうに、またあの毎日祈りもありましたから、それはあのキリスト教 の NGO 団体の主催したワークキャンプだったので、毎朝聖書を読んで黙想する時間があって、またいろんな出来事の意味をあの振り返っていたんですけども、その子どもたちとの触れ合いの中で、まあ日本だったらある価値があるかもしれない、そういう学歴とか職歴とか、まあ、そのでもそれって本当にごく一部で通用する価値観でしかないんだな。で本当にその子どもたちの前では全然意味がない。そうではなくて、今ここに一緒にいて遊んでくれる、自分を見つめてくれる、また答えてくれる、そういう人がなんかどっか日本っていう国から来たみたいだよみたいなぐらいの、そういうひとときだったんですけども、そういうことを通してイエス様が赤ちゃんとして、本当にもう大人が力を振るえばもう死んでしまうぐらい弱い存在として生まれてくださったということは、その神の国に来るということの最初に、そうやって幼子として生まれてくださったということは、そういうことではないかなと。こっちが価値があるとか、こんなことができるとか、あんなことができるというものが、もう赤ちゃんの前では全然意味がないということ。そしてその赤ちゃんは優しい声をかけられることを待っていて、そしておっぱい飲ませてもらって、温かくしてもらって、あやしてもらって、抱きしめてもらって、そして安心してお母さんやお父さんや愛する人の中にもう全部委ねて眠ってしまう。それが必要なんで、それは私たちのこの世界が価値があってる、あると思われていることに全く関係がない。でイザヤ書でこういうふうに、小さい子供が、血のみ子が、幼子がと、大人ではなくてそういう子供たちが登場して、 そして、まあ、草食動物や肉食動物と戯れるという世界というのは、私たち人間が大人が持っている価値観というものは関係がないと、そういう世界、そういう神様の価値観、神からの秩序、神のご支配っていうことを思い、キャンプのことを、ワークキャンプのことを思い出させられるんですね。そのことが一つあります。そしてもう一つ、このイザヤ書の言葉を使徒パウロが引用しているんですね。その箇所を開きたいと思います。ローマの信徒への手紙第15章、新約聖書の295ページになりますが、ローマの信徒への手紙第15章の12節で、使徒パウロがこのイザヤ書の11章の1節を引用して語っています。新約聖書295ページでお開きになれる方は295ページです。イザヤはこう言って、またイザヤはこう言っています。エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる。異邦人は彼に望みをかける。ちょっと文言が違っていますのは、これは旧約聖書のギリシャ語訳からパウロが引用しているからなんですけれども、イエス・キリストを指し示す預言であるとパウロが引用しています。この方は異邦人を治めるためにも立ってくださる。ですからパウロはユダヤ人ですけれども、パウロは異邦人の使徒として宣教しました。ですからイスラエルの民だけではなく、異邦人のためにもこの方は救い主、誠の王としておいでになり、私たちはキリストに望みを置くことができると。しかし、もう一つお伝えしたいことは、このイザヤ書の平和の王の姿にないキリストの姿をパウロは書いています。15章の3節ですけど、上の段ですけども、キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。イザヤ書11章の王は自分の言葉を持って裁きを行うと、正義と真実をその身に帯びて、軍事力ではなくて正しい言葉で収めるとあるんですが、私たちのために来られた救い主はの裁きは、その正しい言葉を語ったんですけれども、それが通じなかった、それもご存知でありました。そしてそのそしられて、そのそしりを引き受けて、私たちの救い主は、その救い主がなさった裁き、また神が望まれた裁きは、この方を十字架に登らせることによって裁きをなさった。そしられるものとして、主イエスの言葉はその時には届かなかった。しかしそれをご存知で、キリストはご自分を満足させるためではなく、私たちの救いを果たすためにそしられ、追いやられ十字架にまで追いやられた。しかし実はそれが私たちのためのかけがえのない救いであり、また十字架の上にその命を取られるということが、 神の裁きである。そのようにして究極的には神の言葉そのものであるイエス・キリストが神の正義と秩序をもたらしてくださいました。そこがイザヤ書にはまだ記されていない、しかしこの世界に打ち立てられた十字架の裁き、しかし十字架で終わらず復活して今も生きておられる。そしてその主の霊、平和の王に注がれる霊が私たちにも注がれるのだというのが新約の恵みです。ローマの信徒の手紙15章13節を読みします。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように。私たち異邦人はキリストに望みをかけて生きることが許されている。そして信仰を与えられて喜びと平和に満たされて、聖霊の力を受けて希望に満ち溢れさせてくださる。神がそうさせてくださる。主イエスがおいでくださるということは本当にこの私たちにが望んでも願ってもいなかったこのような豊かな恵みに導き入れられるということです。この年、このアドベントのキリストがおいでくださったという意味を深く深く味わわせていただきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、イザヤの約束の言葉を読みました。あなたは私たちの本当にどうすることもできない現実のただ中に、まことの王、私たちのために命を捧げてくださる平和の王を来たらせてくださいました。このアドベント、クリスマスに向かうとき、どうぞこのあなたの恵みに一層目を開かせていただいて、喜びと平和とに生かしてくださいますように、希望に満ち溢れさせてくださいますように、この喜びと平和と希望を分かち合って生きることができますように、主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌425番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
お祈りさせていただきます。御在天の主なる御神様、皆をあがめ賛美申し上げます。あなたが私どもと共なってくださいまして、今日も恵みにより礼拝をお捧げすることができましたことを感謝申し上げます。今年もアドベントを迎えることができました。ありがとうございます。お約束通り、私たちの罪の許しのため、慈しみ平和の王がおいでになる、そのイエス様をすべての方が喜んでお迎えする心備えをさせてください。あなたがお導きくださいますようにお祈りいたします。ただいまお捧げしました恵みからいただいた献金としてお捧げいたしました。御心のままにお持ちくださいますように祈ります。感謝と願い、皆様の祈りに合わせ、尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌26番、祝祷をもって礼拝終わります。お差し支えのない方はご起立ください。賛美歌26番、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。